イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
キーボードを叩くことにも疲れて、俺はそのキーボードを崖の上から投げつけてやった。俺の人生もこうやって一度リセットすることができたらどんなに気楽だろう。いや、それより俺はキーボードを、パソコンにもつないでいないキーボードをなぜ叩いていたんだろうか。そんなことを思うと遠くで飛んでいるコンドルがとても楽しそうに見える。
どこにいるんだろうな。
といったところで VR のコンテンツが終わったので、俺はヤマダ電機から退出されることにした。
すごい悲しい話だったな。
あー、眩しい。ハートを超えるとだと。
池田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 VR ってすごいですよね。VR はそういうの見せてくれるんだよ。
さあ、ということで、体験の種でございます。
はいはい、
今回はですね、
はい、
はい、ちょっと変なの言ってきましたよ。
変なの。
ワシントン条約ってご存知ですか？
聞いたことあります。
ワシントン条約って、
はい、
あの、まあ、その
絶滅危惧種とかの
絶滅すしっていうか、その生物保護を念頭に置いた輸出規制 の、
はい、
うん、まあ、あの条約みたいな。
輸出規制、
はい、
言いにくい、
はい、外に出しちゃいけないよ、はい、そういうやつ でそれを、ワシントンで締結したんで、
はい、
ワシントン条約っていうんですけ ど、
なるほど。
そのワシントン条約 の、 あのなんか、ね、レベルがいろいろあるんですよ。メインのなんか会と、
はい、
それがこの、まあ、分科会みたいな感じで、
はい、
でその動物とか植物とか、
はい、
いろいろ分かれてて、
うん、
その動物委員会っていうのが最近開かれたんですよ、
はい、
でそれの報告会っていうのをやる NPO があって。
よくそんなの見つけましたね。どうやったらそんなイベントに出会えるんですか？
本当だよね、
はい、
俺もちょっと後で
うなぎ関連、
うなぎ、まあ、そうで、その話続きはそうなんです、
はい、
でヨーロッパうなぎっていうのは、
はい、
このワシントン条約の、
はい、
まあ、レベルでいうと2、レベル2みたいなところに入ってるんですよ、
はいはい、
でそれは、まあ、この生き物は基本的に外出しちゃいけないよっていうやつで、
はい、
ヨーロッパウナギは輸出禁止されてるんですよ、原則的に、うんうんうんうん、で、日本ウナギはここに特に入ってないですよ、
はい、
ワシントン条約上には直接は触れ
られ、また別の条約があったりする
のか。あの、いや、日本国内の中でレッドリストには入ってたりするんですけどね。
国際的なあれではないんだ。
なので、
はい、
そのワシントン条約にこの日本ウナギがどう取り扱われるのかっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと気になったりするじゃないです
か、うん、
っていうんで、
特に池田さんはね、はい、
そう、でちょっと、はい、まあ、わーわー言うてるからどんなもんなんやろうって言うんで分かんないんだけど、
で関西弁なんだ、
聞いてみようってことで、
はい、
行ってみました、
はい、
あの表参道の東京ウィメンズプラザで、
あ、 ABC の上ですね。
そうそうそうそう、
はい、
本屋さんの上でね、はい、やってまして、
はい、
でこれはまあ NPO が主催してるから、
うん、
まあ、ちょっとそういうなんか守りましょうみたいな流れもあったりするんですけど、
はい、
説明される方が大学の教授の方なんですけど、
はい、
なんかね、政治学を学んでる人なんです
よ。へ、
まあ、学んでる先生なのね。なんか生物の専門家全然ないんですよ。で面白いなと思って、
うん、
なんでこの人がそれに言ってるのかの質問をするのを忘れたっていうのが今反省なんですけどで、なんかそのワシントン条約の会議っていうのは、
はい、
誰が言ってるのいいらしいんですよ。まあ、まあそれ細かいことはあるんだと思うけどね、
はい、
だからその委員会の人たちだけじゃなくて、
はい、
例えば NPO の人とか NGO の人たちとかも入れるようになって、
はい、
多分そのちゃんと登録をすれば、だからその必ずしもそういう人たちが勝手に決めてるっていうよりかいろんな人たちが、
はい、
まあ、ロビー活動を含めての立場で関わったりとか、だから彼も参加ができたらしいんですよ。でこれ元は1973年から始まっていて、
はい、
なんか英語だとね CITES、
ワシントン条約が、
はい、
CITES
っていう
サイツ、
なんかなんか名前のね細かい読み方はね、
はい、
忘れちゃいましたけど、
でもそういう
ワシントンじゃなくては通称ってことだよね。
しかも日本におけるね、もちろんね。
そうそうそう、はい、っていうやつで、まあ、話があったんですけど、
はい、
でヨーロッパウナギの話を先にすると、
はい、
さっきも言ったようにその、まあ、1種2種ってあって、
うんうん、
3種まであるらしいんですけど、その2種に該当してるんですよ、うんうん、ヨーロッパウナギ
は、はい、ヨーロッパさんは。
だからヨーロッパウナギは 禁止じゃないですか、出しちゃいけない、ね、なんだけど、はい、無害証明書っていうのを出すと、うん、この輸出ができるようになる。
え、ヨーロッパウナギが外に出しちゃいけないのは害を与えるからって話なんですか。
違う違う、無害っていうのは、はい、ヨーロッパウナギに害があるんじゃなくて、はい、ヨーロッパウナギ の、はい、その環境とか育成とか、はい、数個体数を減らすみたいな害がないってことの証明で、
うん、なるほどなるほど、
そうそうそう、だけどこれ簡単に出すもんじゃないらしい、うん、ないらしいんだけど、なぜかモロッコとか、はい、アルジェリアとかチュニジアとかから、うん、そのヨーロッパウナギが流れてる前です、地位をね、うん、っていうことがあって、うん、で国内でもヨーロッパウナギは原則来てないはずなのに、うん、ヨーロッパウナギの DNA のあるウナギが売られてたりする、
うん、おおお
まあまあ そういうね いろんなニュースをその教授はレジュメでまとめてくださってこうやって説明をね、
すげえテキスト量が多い
されてたりするんですけど、でそういうのがあるから、はい、だから違法な、もしくはなんかちょっとイリーガル、うん、イリーガルと違法だな、なんかちょっとそういうことが行われてるんじゃないかみたいなこととかもこの会議で話し合いがあったりするわけ、はい、で実際にだからそれをどうしましょうみたいな話も細かいことが出てきたりするんですけど、はい、だからそのヨーロッパウナギというのはそういうふうな意味合いがあったりもして、でじゃあ日本ウナギはどうか、
はい、
これまだ直接禁止はされてないんだけど、うん、なんか管理されてる中で、まあ、前もちょっとウナギの話しましたけど、はいはい、その日本ウナギはその、台湾でウナギ取れるんですって、
う
ん、
ね、
稚魚 ね、
言ってましたね。
なんだけど、はい、この輸出は禁止されてるんだって、取り扱い厳しくなって
台湾から輸出するのは禁止、
そうなんだけど、それをこっそり香港に持って行って、で香港からはあの輸出できるわけよ。
台湾と香港って海に挟んでますよね。
いや 船便でねこれ NHK でやってた
結構堂々としてますね。
いやだからそれはだからあれですよ、あのこっそり的なことなんだと思うけど、
もちろん台湾から出すのはダメってことは香港に行くのも NG ってことですもんね、もちろん、
なんだと思うけど、それが スルーできるやり方があるんだろうね、
ま
あ、
ちっちゃいですもんね。
で当然香港では取れないんですよ、
うん、
だからその香港から、うん、日本に輸入されるのは、うん、輸出されるのは、うん、まあ、おそらくそうだろうってのはみんな分かってるんだって、
分かってる業界の人たち
分かってるんだけど、うん、はい、なんでだろうねっていう、
そ
う
そ
う
そ
う、
いやそれなんでだろうねって済ませていいやつですか。
そうだからおかしいじゃない、
はい、
で国内でも、はい、これも細かいことなんですけど、これラジオでやってましたから、はい、またラジオでやるらしいですからね、あのセッション22で、
あ、前に特集しましたね、
国内で取れた稚魚の数、
はい、
それとじゃあその取れたやつを、はい、じゃあ養殖液に入れましょうってボチャって入れるじゃないですか、はい、でボチャって入れる時の数が合わないんだって、はい、だから取った時の管理、取った時も管理をしてるから、ああ1匹10匹100匹とかって数を数えるでしょ、うん、で入れた時も1匹1匹って数えるんだけど、どう考えてもこう管理して取った数より、うん、入れる時の数が多いの、
お
どこで取ってんのみたいな、
何かかな、
まあそういうこともあるよねみたいな感じになってるらしくっていうのをなんかおかしいよっつって、うん、なんかその書類にね、はい、まとめて、はい、なんかその今回その配ったりしてるんだって、
すげえ、
ワシントン
日本ウナギの生息状況と日本におけるウナギ養殖販売の現状、
そうそうそう、だからまあそういう問題がありますよってことを、
これは NPO が出したんですか。
これは NPO の人たちが作ったのかな、うそうそうそう、そういうのがありまして、
はい、
っていう話で日本ウナギどうなのかなってこともあるんだけど、うん、まあ、実際にはそのすぐにどうこうっていう話にもならないので、
そうなんですか、すぐにどうこうじゃないんですか、結構危機的な状況なんでしょう。
いやでこれ聞いたら、うん、そのワシントン条約の会議って、うん、やっぱメジャーとマイナーがあるんだって、
うん、
あのやっぱり盛り上がるのはねでかい動物なんだって
切ない話ですね、それ。
やっぱね、象。
規模の、ああ、そうか。
象牙。象牙どうなってんだみたいなの
バーンって、まあ。すげえお金になりますしね、あれはね。
そうだから、
ね、
多分、わかんないんだけど、その、やっぱその生き物そのものを本当に守りましょうとかっていう、そういうだけじゃなくて、はい、いろんなやっぱり理由が、うん、まつわってたりするから、
うんうん、
まあでもそれだけじゃないと、やっぱその象徴としてやっぱ強いんだよね。
うん、
あの、クジラとかさ。
はいはい。
エイとかさ、サメとかさ、はいはい、ちょっとまあ 海洋生物の大きめのやつはまた注目を浴びて、は
い、主張してますからね、あいつらね。
でいっぱい種類があるじゃない、はい、いっぱい種類があるんですよ。話し合われるべき事柄がいっぱいあって、
まあ、部位も多いですからね。
そうだ、はい、盛り上がっちゃうと、はい、だんだん後半時間がなくなるの本当かよって思うけど、はあ、でこれあんまり僕も理解しなかったけど、当然だけど動物だけじゃないですよ、はい、植物もある。
なあ、そうか。
そうだから、でも植物は後半とかは、うん、皆さん読みましたかみたいな、なんか言いたいことがもうある人だけ手を挙げてくださいみたいな、はい、そういう感じになって、
それあれなんですか、その大きさじゃなくてランク付けとかでできないんですか？1とか2とかあるじゃないですか。
いやいや、だからもちろんあの細かくはあるだろうけど、
1からやります。
めっちゃ数があるから、そんなレベルの話ではないから。
そ
うか、
それでも1だけでも2だけでもいっぱいあるのか。
そういういろいろあると。そうか、だから日本ナギもこういう資料とか見ると、はい、おほうみたいな感じになるんだけど、例えば多分中国とかでもそういう今みたいなウナギのサイクルがねあったりもするので、はい、例えば香港で行われていることについて、まあ、じゃあ叩こうかみたいなこともあるかもしれないけど、まあ、そのトピックスが分かったらやっと動き出すというか、だって当然だけどそこにいてる人たちがウナギのことだけで興味来てるわけじゃない、ね、いろんなことで見なきゃいけない。
少数派でしょうね、むしろね。
まあ結果としてはそういうことなんだね。でなんでじゃあヨーロッパウナギがその中に入ったのかっていうのが、うん、個人的に気になるんですけど、まあ、ちょっとそれはあの今回は分からなかったんですけど、まあ、なんで、うん、まあ、そういうようなそのワシントン条約の雰囲気みたいなとかも、うん、この先生は話してくださって、
なるほど、
なんか意外とそんな感じなんだなみたいな、うんうんうん、あのまあ、割といろんな人が入り込むこともできるんだけど、はい、あの盛り上がるところは盛り上がるし、うん、で日本ウナギもこういう冊子とか見ておうみたいな感じにもなったけど、なんか一応次考えるのは2020年になるんじゃないかなみたいな。
そんな先なんですか。
そうそうそう、話もありました。いやだからね、なんかこういろんなその観点があんだなと か、うん、なんか黒ナマコについての提案があったとかね。いやだからやっぱこうちょっと身近じゃないけど、
そうですね、黒ナマコはなかなか身近にいない
な。でもね、なんかうなぎの話してて、はい、あのまあこれやっぱりもっと守った方がいいんじゃないかって話も出たんだけど、はい、やっぱうなぎ以外でも、うん、絶滅危惧っていうものでいうといっぱいあるんだよ ね、
そうですね。
例えばメダカって、はい、結構見なくなってきてるらしいね、
はい、結構前からじゃない。
そうそうそう、うん、だけどメダカ食べないじゃん。
僕たちも食べないですね。
そう、
誰が食べるんだろうな、
はい、まあ、大きい魚が来るのかな、はい、だから食べないものより食べるものの方がみんな注目するんだよ ね、
でしょうね、
まあ、マグロとかも
身近だしね。そうそうそう、困っちゃうしね。
だからウナギはたまたまその接点があってそういうふうなところにいるっていう
だけ。日本人だけでしたっけ。そうでもない
ね、まあ、食べるのは食べるんですけど、うん、まあ、少量が日本人は多いですよね。だからその食べるっていう付き合い方があるからウナギもこんなに身近だから、うん、その付き合いを続けながら、うん、あのまあ、持続という可能性、
はいはいはい、
まあ、ここでも出てきますけど、はい、っていう話が出てきて、うん、なるほどそうだなと思いつつ、うん、ワシントン条約って現場は知らないから。
そう、誰も知らないでしょ。で
逆にその2種にさっきのヨーロッパ並みになったって言ったけど、はい、だから終わりじゃないんだよね。それで保全されました、うん、じゃなくて
全然解決しない
ですね。 その後でそれをどう適正に運用するかとかみたいなことだから、うん、だから日本ウナギも仮にだよ、そうなったら、はい、うん、例えば香港から来なくなるって、うん、ルール上なるじゃん、
はい、
でもきっとそうはいかないよね。うん、何かしらのマジックで、うん、何かなってる可能性はあるじゃないですか。
なんかその結構いなくなってしまうまでの推測って今の現状の数と、うん、今までの消費されたその割合とかどれくらいのスピードでなくなってきたかっていうので分かる気がしてくるじゃないですか。絶滅のスピードというか、
これがでも難しいんだわ。
難しいんですか。
そうだから、やっとウナギもそうであろうというふうな話で、うん、これもちろんいろんなものを見れば増えてる減ってるって言えるんですけど、はい、ただそのやっぱ海のものだから、
あ、どっから生まれたかも分かってないやつですからね。しかも、
まあ、一応大雑把には分かってるんですよ。
大体このエリアっていう
感じ のマリアナ海溝というあたりで産卵をしているということは一応分かっているんだけど、はい、うん、でも数がさ、うん、その地上にいてこう裸で見てパッ何匹とか言えないじゃないですか、
う
ん、
そうか、
そう、なんかこうそういう意味での、うん、あの海の謎感というのは、うん、なんかこれウナギはまだこうやってさ、みんなめちゃめちゃお金かけて調べてるから分かってると思うんで、うん、
メダカはね、
メダカもそれ、まあ、他のものとかは、うん、本当謎、なんかあのアナゴとかも謎らしいよ
ヌルヌルしてるやつは大体謎みたいな感じですね。
まあ、海洋生物はね、なんか分からないことだから、クジラだって分からないって言ってる、
まあ、そうでしょう、
ね、減ってるって言ったり増えてるって言ったりとかさ、
そうかそうか、
だからそれなかなか綱引きみたいなところはあるんですけど、はい、まあ、ただなんとなく減ってるんじゃなかろうかっていう妥当性の高い報告書が最近出たんだって。だからまあそれを一応 ベースに考えれば減ってることも確かだし、はい、うん、だからこういう時に舵をどう切れるかだよね、
はいはいはい、
っていう、まあ、そこまではちょっと話をのあの延長線上の話だけど、うん、まあ、ワシントン条約というのはこういう雰囲気で行われているとか、うん、まあ、そのうなぎの取り扱いって実際はまあそんなもんなんだとか、うん、やっぱりあの象が盛り上がるんだとか、うん、そういう話を聞いてちょっと面白かったなという、う
ん、ぜひじゃあ来年はワシントン条約に池田さんも
聞く、
アメリカですか、
これは違いますね、国連のあるとこだから、
スイス、ジュネーブ
かな、うん、そうだね、
うなぎのために池田さんにジュネーブ行ったら面白いな、それ、
まあ、うなぎメインじゃない気もするけど、
これでも池田さん行くとしたらうなぎじゃないですか、
そう、いやでもやっぱうなぎを通していろんなこと分かるよね、
そうですね、
もうもはやうなぎの話じゃないもん、
そうですね、うん、全体の話でしたね、
そうそうそう、で面白いなと思って、
生中継とかもしてくれるのかな、
ストリーミング、はい、あってもいいかもしれない、
それ見れたらちょっと面白いかもしれないですね、
はい、ということで、はい、ちょっと謎の話が多かったですけど、
いやいや面白いですね、ワシントン条約、
まあ、ね、ワシントン条約の、まあ、動物委員会の報告会を通して、はい、社会を覗くというですね、はい、なんでこの先生がこれを興味持ったのか気になるよね、
ぜひ調べていただいて、好きなんじゃないですかね、きっと動物が、ね、動物好きな方なんじゃないかな、
はい、ということで、はい、話は以上です、はい、ということでお送りしましたのは、うなぎ好きじゃねえかただの池田と
イベントを作る人岩崎でした。
じゃあまた。